はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。また最近ちょっと言葉の面白さっていうか、もともと子供の頃から本を読むのが好きだったりとか、人と話すことも好きで、うちはね、特にうちの親は漫画はね、あんまり喜ばなかったですけど、字の本に関してはいくらでも読んでいいって言ってお金くれたんですよね。だから結構電気、今の子たちで電気読まないのかな、わかんないですけど、ああいうのとこが結構好きでね、500円とかだったかな、一冊。結構立派な本が当時。紙が硬いやつ。そこそこ大きくて。あれをよく500円、ダマだか500円札かな、あの時代ですけどね。持って本屋さんに行って本を買いましたけどね。だから、そう、文字とかそういうの、未だにだからそういうのが好きなのは多分そういうことなんでしょうけど、テレビ見てて、で、仮面ライダーですね。僕スーパー戦隊とか仮面ライダーが好きで、未だに見てるんですけど、次回予告の後にね、こう、提供が流れてて、提供のクレジットっていうんですか。で、両サイドにこう、次回に向けてのなんか字が書いてあるわけですよ。文章がね。で、思わずね、ちょっとメモしちゃったんだけど、原因不明の奇妙な事件が発生。犯人はまさかの人物って書いてあるんですよ。で、何も情報はないじゃないですか、これって。だけど何かが起きそうな気がするじゃないですか。原因不明の奇妙な事件ってもう何にも思い浮かばなくないですか？原因不明で奇妙な事件だから、事件があったことしかわからないっていう。で、犯人はまさかの人物っていう。まあ、これも人物っていうところだけしかわからないっていう。なんか面白いですよね、こういうのね。ちゃんとね、すごいこう専門の人が書いてるんだろうから、これ、なんて言うんだろうな。僕がその大人だから、なんかこういうの面白いなと思うのかもしれない。子供たちは思わないのかもしれないけど、この仮面ライダーを本来見る層は思わないのかもしれないけど、なんかこの何にも言わないで、見た人に期待させたりとかっていう、こういう能力ってなんかちょっとすごいなと思いましたよね。肝心なことを言わずに期待値だけ上げる。やっぱこういうところがプロなんだなとか思ったりとか、あとね、これはね、おぼろげなんですけど、保険会社の CM で、なんか、新車いいね。でも初心者だから心配で、とかいうセリフがあるんですよ。これ、ダジャレじゃないですか、これ。新車と初心者のダジャレだって僕は見た瞬間思ったんだけど、そんな雰囲気は微塵もないんですよね。これが狙ってやったのか、たまたまなったのか。でも、僕ね、これ、誰か気づくと思うんすよ、多分。だって CM って僕、わかんないですよ。どうやって作ってるのか知らないけど、いっぱいいろんな、山ほどいろんな人たちが、すごいお金使って、多分タレントさん使って、やって何回もチェックするじゃないですか。すると、新車と初心者が、かかってることを気づかないわけがないと思うんすよ。だから、面白いなと思いましたね。こういうところが、だから、もうなんつうの、もはやテレビの楽しみ方ってのはここまで来たっていう感じで、なんか最近見るテレビないなと思っても、こういうところが意外と面白かったりするんですよね。まあ、それは僕だけかもしれないけど。だから、まだまだ、ちょっと目が離せないなと思いましたよね。目が離せないというか、油断も隙もないなっていう。世の中にはね、こう、面白いものがいっぱい転がってるんですよ。知らないうちに。で、どんどん、どんどん見過ごしてるから、どんどんどんどん拾い上げる作業をしていかなきゃいけないっていうのを、こう、改めて思いましたね。はい。というわけで、第386回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、今回お話ししようと思ってるのは、食のボリューム。量じゃないですよ。量じゃなくてね、今最近なんかいっぱい 大盛りのか、大盛りのとか流行ってますけど、そっちじゃなくて、食のボリュームっていうものがあるなって僕最近気づいたんですよ。で、それは何かっていうとね、僕昔から言われるんだけど、何食べても美味しいって言うよねって言われるんですね。先輩にも言われてたし、若い頃から。友達にもそうなんだけど、で、実際自分は、自分で自覚はあるんですよ、そういう。何食べても基本的に美味しい。まあ、前も言いましたけど、お店とかっていうのは、お店の店舗があって、で、そこを、作る職人さんがいるわけですよ。まあ、アルバイトとかが作るレストランでも、それを、メニューを作ったのは、いわゆる、まあ、プロの人ですよね。で、プロの人が、まずいものを出すわけがないっていうのが、僕の、もう、最初のこの気持ちなんですよ。だから、口に合わないことはあっても、まずいなんてことはありえないんですよ。だって、プロが作って美味しい、もう世界一うまいと思って出してんだから、どこの、どんな小さなラーメン屋さんでも、自分の人生とプライドをかけて、そんなことないよっていう人いるんですけど、これ、いるんだけど、僕は違うと思う。そうだと思ってるんですよ。だから、美味しくないはずがない、と思ってるから、美味しく感じる、んだって思ってたんですね。作る人の気持ちがこもってるというか、その人の好みとか、世界一美味しいと思って作ってるからいいんだって思ってたんだけど、そうじゃないんじゃないかって最近気づいて、これはね、僕側、食の、ただ敏感さとかっていう、多分ボリュームがあって、1から10ぐらいまで。で、期待値が上がらない店ありますよね。まあ、例えば、どっか、公園に行った売店のとか、ね、うどんとかって、お手軽で安くてっていうもんじゃないですか。そんなに、さあ、食べるぞっていうもんじゃないじゃないですか。すると、自動的に僕は味のボリュームとか口の敏感さのボリュームを10段階のうち2とかにしてるんです、多分。2だと全然大丈夫なんです。それでもたまにもっと下げとけばよかったなと思う時あるけど、2だったらいけるっていう、全然美味しいっていう。で、ちょっといいとこで食べるんだったら、5とか6になってたりとか、それこそもうね、有名なお店とかに行く時は8とか、いや、有名な、だからね、下げすぎてもダメなんですよ。2の口で、1万円のコースはダメなんですよ。それはもう全然ピントが合ってない。ピンボケと一緒だから、自分の一番いいピントに合わせなきゃいけないわけですよ。食のボリュームを。だから、2だなと思ったら、1.5 とか、2.5 とか3とかぐらいですよ。これで何言ってんだと思うかもしれないけど、多分ね、みんなあるんじゃないかなと思うんですよ、この感じ。そうすれば、いつでも食事は楽しいし、楽しめるんですよ、別に。それがね、量が多いだ、少ないだとか、味が濃いだとか、しょっぱいだとか、鮮度がどうとか、そんなの自分で合わせればいいんですよ、ボリュームを。あ、違う、今5だけど、これ4だなって。いうふうにすれば、全然大丈夫なんです。っていうことを、今になって、この年になって分かりましたね。うん。だから、ぜひね、皆さんもね、今日は飲み会だって楽しみだなって、どこどこの店だって知ってる店だったら、じゃあ4かなとかっていう、ね、そういうもんですよ。4で、初めて行く店で、じゃあまあ、初めてだから、一旦5で、口の敏感さとかボリュームを5に合わせて行って、あ、これ全然6でも、大丈夫だなとか、いわゆる、これはね、悪口とかじゃないですからね。どうやったら食事が楽しめるかって、一番自分も楽しめるかっていう話なんで、自然とこれは多分みんなやってることだと思うんですよ。無意識のうちに。だから、文句を言う前に自分が合わせようっていう。これは、だから悪口ではないんです。みんな頑張ろうぜっていう話なんですよ。僕が言いたいのはね。そう。そうすれば、全然、拾ったもんとか食べちゃダメですよ。それはボリュームないですけど、そういうのは。だけど、そうじゃなくて、一般的に、まあ、食べるレストランとかもそうだけど、まあ、家庭の味でもいい、何でもいいですよ、別に。何でもいいんだけど、常にこう、楽しんで食べるためには、迎えに行く姿勢とか、そういうのも積極的に行く姿勢とかもないと、だって、なんだ今日、 餃子なんだ、うん、パスタが食べたかったのにっていうテンションで食べるのは失礼ですよね。自ら上げていかないと。餃子の方のボリュームを上げるとかね、今ちょっと思いつきましたけど、餃子のボリュームが1でパスタが6になってたら餃子を5にしちゃえばいいんですよね。だからそうやって合わせていけば食はもっともっと楽しいし、作った人にもすごく感謝がする気持ちが生まれるし、もういいことだらけだなっていうことをふと思いついて、こう突然収録してますね。はい。まあそんなことを言ってる人もいたなっていうのを頭の隅に置いて、これからね、夏はなんか、まあ、食事がとかってね、美味しいものはやっぱり寒い時期がとかっていう人もいるけど、そんなことないですから。いつ、どの季節でも何食べても基本的には全部美味しいはずなんで、美味しいと思って作ってるんだから。だから、そういう気持ちで僕はこれからも、今までもそうだけど、これからもいただいていきたいなっていうふうに思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。